はい、では続きまして水星と土星の陰婚ジャンクトについてお話ししたいと思います。土星の方がやっぱり影響力は強いので、やっぱりこの水星をやっぱり制限するようなイメージになってくるんですね。なので水星は土星によってコントロールされて好奇心を制限されるというふうな傾向にあったりします。まあそれだけ聞くとかなり悪いようなイメージはあるんですけれども、彗星というのは知的好奇心とかの知的欲求の塊の惑星みたいなところがあるので、興味があれば何でもやってしまうみたいなところも正直あります。なんで土星というのはそういうことじゃなくて、一つのことをしっかりと継続的に根気強く取り組みなさいよっていう風な形で、まあ、ちょっとこう年長者のような形で方向修正をしてくれるっていう風な意味なんですね。なので知的好奇心がすごいあっても、ちゃんとこうやり続けるようなことができるというふうな形ですね。まあある意味土星が年上の人のような形で若い彗星をサポートして教えていくようなイメージの、この調教スタイルみたいな形になってくるというふうな傾向があります。では水星と天王星の陰婚ジャンクトですね。この水星と天王星というのもなかなかこれ相性はね、いい方なんですよね。水星というのは知性ですね。天王星というのも独立性っていう風な意味とか改革っていう風な意味なので、まあ、ちょっと賢さが出てくるんですよね。なんで水星に対してこの天王星というのは、まあ、基本的にはやっぱ貫く、まあちょっと抽象的なんですけどね、やっぱそういったことを要求してきます。なのでオリジナリティをすごく発揮するっていう風なことがテーマになってくるので、やっぱり常識とかその概念っていうのをかなり超えてくるほどの知性を身につけていくっていう風なところで、やっぱ独自性を求めていくんですね。なので研究とかやっぱ発明とか、まあ、そういったものをまあしていくっていう風な傾向もあったりしますね。とにかく独自性というふうなところが非常にテーマになってくるかなと思います。ちょっと変わった学者みたいなイメージですかね。はい。では、水星と海王星の陰婚ジャンクトについてですね。海王星というのは広げる惑星なので、ちょっと曖昧さですね。無意識領域っていうふうなものがテーマになってくるんですけども、それが水星をやっぱ刺激するようなイメージになってきます。で、水星というのは言語化をするっていう風なことがテーマになってきます。で、海王星というのは無意識の世界になってくるので、その、海王星の無意識なレベルをちょっと水星の現実的な能力で言語化するようなイメージになってくるので、イマジネーションとかそういった曖昧な部分を言語化するような、まあ、傾向になってくるという風な、まあ、形になってきますね。はい、では水星と冥王星の陰婚ジャンクトについてですね、基本的には、冥王星というのは相当パワフルです。なので死か再生かっていう風な惑星の意味なんですよ。その意味のある水星に対してとにかく要求が多いです。例えばもう限界を超えろ、とにかくやれみたいなね、そういう風なところなんですよ。だから徹底的にもう学習しなさいとか、徹底的に調査してくれとか、まあ、とにかくいろんなこと調べまくって限界を突破してくれみたいなね、そういうふうな知性の働きにフォーカスしていくんですよ。だからどんどんどんどんレベルアップを要求していくみたいなところがあったりするので、まあ、結構ですね、ご本人は自覚ない部分あるかもしれないんですけど、まあ、とにかくですね、知的好奇心もそうなんですけど、その知的好奇心以上にとにかくいろんなことを調べまくったりとかね、能力をね高めていったりっていう風な形で、ストイックなね面がやっぱある方が多いかなっていう風な、まあ、印象になります。なのでやっぱり調教というのはやっぱ教える人、教えられる人っていう風な方がいますので、どっちかが教える人でどっちかが教えられるっていう風なイメージで捉えていただくと分かりやすいのかなと思います。